移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日はですね、またいい物件をご紹介いただきます。スタジオには三代子建設課まちづくり係の小野浦翔子さんです。小野浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。空き家や移住の担当している小野浦です。お願いします。
で、小野浦さんですね、なんか早いもので今の担当課に来られて、はい、なんか4年目になったということなんですけども。
そうですね、もう4年経ってしまいました。
じゃあ5年目ですか。
いや、4年目ですか、ね、はい、
早いですね。これまでにたくさんの移住イベントですね、担当してこられましたけども、何か手応えっていうのはありましたでしょうか。
そうですね、少しずつではあるんですが、移住者さんが増えてきているのかなとは思いますけども、まだまだこれからだなと思っています。最近、移住者さんとちょっとこう交流した時に、妙高市はまだ誰もこう何もしてないから自由度が高いと言われたので、今年はちょっとそれもどんどん押し出していこうかなと思っています。
それはいろいろと何かやる余地があるってことですか。
そうですね、企業だったりとか、そういう余地がすごいまだ残ってるっていう話を、
可能性がね、
はい、
なるほどね。それに三代子さんホームページ開いてますよね、
はい、
どうですか、ホームページを見て、移住を希望されてる方がどんどんこう増えてきていると思うんですが、はい、それと同時に、三代子の市民の方からぜひも自分が持っている、ね、空き家を提供したいとか、そういうまた空き家をぜひ見てみたいとか、そういう声って聞きます？
そうですね、こう、うちの市で、空き家情報登録制度っていう制度があるんですけど、うん、その市民の方に少しずつ認知されてきているのか、登録したいとこう希望される所有者さんが増加してきております。それに伴ってこの制約件数も増えてますね。
そうですか。それでは今日ですね、有料物件って言いますか、良い物件と、はい、なんか良いいろいろな情報を教えてください、
は
い、
では、注目の物件を2つほどご紹介させていただきます。まず1つ目の物件なんですが、はい、妙高市の妙高高原地域にある高床の物件です。ご近所に気さくな所有者さんが住んでいるので、困ったことがあった時など助けてくれるかなと思います。そして何といっても景色の良さ、2階のお部屋から大きな妙高山を一望できるんですね。でホームページで言うと150番のお家となっています。
ちょっとメモですね、150番、
はい、
私も拝見させていただきました。素敵ないいお宅で、
そうですよね、
でやっぱ眺めが最高。
そうなんですよ、
目の前に妙高山が
ドーンとこう
ドーン、
ええ、はい、見えるお家なんですよね。
でそれを毎日見られるわけですもんね、はい、素晴らしいですよね。
とてもおすすめの物件となっております。で2つ目ですね、の物件なんですが、妙高市の新井地域にある物件です。これは、スーパーなどが近くにあって生活に便利なところに建っているにもかかわらず、金額が290万円と
290万、
はい、
ちょっと待って、それってさ、はい、なんかある、もしかして
ってよく言われるんですけどなるべく早くこう利用していただきたいっていうので、この価格に設定されてます。
早く売りたいんです ね、 ですね、所有していらっしゃる方が。
曰くは何にもない
って、何もついておりません。
そうなんです、私今ゼロが一つ少ないのかな
ね、本当本当びっくりしちゃった。
そうですよね、よく言われます。でこれはホームページで言うと151番のお家ですね、
はい、どちらも大きいお家ですよ ね、
はい、そうですね、
家族で住んでいただけるような、一人暮らしだとちょっと大きいかなっていう感じですかね。で、一つ目の物件は妙高高原地域、
はい、
もうなんといっても妙高山ドーン、
ドーンですね、
ですね。で2軒目は、まあ、町場ですよね、新井、ね、の
スーパーだったりとか、あと、まあ、病院だったりとかが近くにあって、とても生活しやすいところだなと思います、はい、
利便性抜群ですね、
抜群ですね。これ以外にも多数の物件が登録されてますし、最近は一軒家の賃貸物件の登録も増えてきております。はい、いずれの情報も市のホームページに掲載してますので、チェックしてみてください。
まず借りて、でそれから 購入を考えていただくのもいいですよね。
そうですね、
最初から購入ってなるとちょっと勇気が
いる、いるかなっていう、
そうですよね、
は
い、
買うのはねちょっとまだあれかなってね、様子見るのにね、やっぱ賃貸ってすごくいいですよね、
は
い、
そうですね、は
い、なるほど、まあ、今ご紹介いただいた物件なんですが、はい、すごく条件はいいですよね、はい、金額も素晴らしいですし立地条件もいい、ところが、まあ、私心配しているのは今までの事例から言って受け入れ側の地域の皆さんのことなんですよね、
はい、
その辺はどうなんでしょう。
そうですね、妙高高原地域の物件の方は、本当すぐ近所に所有者さんもいますし問題ないと思います。こう新井地域の物件ももともと賃貸物件として提供していましたので、うん、地域の方々も受け入れてくれるのではないかなと思います。
だったらちょっと安心ですね。
そう
ですね、まあ、所有者さんが近くにいらっしゃるということは、ね、やはりすごく心強いですよね。何もわからないで入ってきた方にとってはね、はい、何かあったらすぐそこの、ね、お家へ行ってちょっとヘルプ、ね、助けてもらうということできますもんね、はい、なるほど。
小野浦さん、今年度の移住企画ですとか政策なんですが、
はい、
いかがでしょうか。
そうですね、今年度からは、新たに若い人の定住を目的とした、通学費の貸与制度を始めました。公共交通機関を利用して、まあ、大学とか、専門学校に通っている学生さんに月額5万円まで通学費をお貸ししています、
はい、
ちなみに、妙高市に定住すると返還金額が3分の2免除されます。
素晴らしい、
はい、
じゃあこちらにいながらにして例えば新潟市内の学校とか長野方面の学校に通ったりですとかできるってことですね。
できます。こっちを借りるか、
はい、
こっちを借りるかですかね。
なるほどね、
はい、
その企画を利用していらっしゃる方ってもうすでに出てきていらっしゃいますか。
そうですね、すでに、いらっしゃいます。一人、はい、とりあえず今年から始めたんですけど一人も申請されてて、あと問い合わせもやっぱ数件来てますね、
は
い、
あ、そうですか。
その一人っていうのはどちらの地域の学校行っておられるんですか。
その方は長野県の方に。
長野県の方、ね、意外と長野の方が近いんだな、
う
ん、
そうです、行きやすいのかもしれないですね。
いいですね、
あとちょっと私ね、集落づくり推進でこう集落をこう回っててすごくこう気になるんですが、空き家になってるとそこに家財道具全部置いてかれてるんですよ。
あ、そうですよ ね、
うん、ね、そうすると売るにしても貸すにしてもすごくそれが大変になるんですが、そういったことの何かってあります。
そうですね、まさに中古住宅 その家財道具の処分費の補助も新たに今年から始めました。
はい、
妙高市の空き家登録制度に登録されている物件を購入した方が利用できるものなんですが、
はい、
はい、家財道具の処分困ってる方多分多いかなというのをよく聞くの で、
ね、本当に、うん、確かに
並大抵の残り方じゃない。
ね、そこに人がいないだけで、はい、本当にこたつがあって鍋かまみんなあって、うん、もうね本当ね生活してる 状態でそのまんまただ人だけがそこからいなくなったっていう状況になってるの。
だけど私から考えればその人がどっか移住した時にどうやって生活するんですかね。道具を何も全部置いといて
新しく
私買うの、
うん、それとかほら子供とね同居すればそんなにいらないじゃないですか。逆にあんまり持ってくると子供たちに嫌がられる。
そうなんですかね。
おふくろそんなに持ってきたってうちなんて置くとこないよとか言われればね、置いていかざるを得ないしね、
そのままね施設にお入りになってそのままっていう、ね、
方も
ありますね。
でしょうね。だから前回実は先週の放送で住まい方、人生の住まい方を考えた上での移住っていうお話を実はお送りしたんですよ、うん、で、まあ、私たち生まれたら必ずそういうことがあるわけですよね。もう分かってるわけですよね。ただなかなかそんな風になんか考えられないとは思うんですけれども、やっぱり中には賢くてちゃんと考えてる方がいらして、タンス一つで施設になんていう風にですね、そういう理想を持ってお考えの方がいらっしゃるっていうことなんですよね。なんで、まあ、相談をねするっていうのが大事かもしれないですよね。プロの方っていうのは私たちが思っていることとはちょっと違うような提案を えっていうようなことをね、提案してくださるんではないかなと思いますし、そうですね、はい、
またそういうじゃあ新しい制度、中古住宅の、ね、はい、家財道具の処分費の補助も新たに始まったと、
はい、これはありがたいですね。
ありがたいですよね、はい、
これ補助ってどのぐらいの補助があるんですか。
20万円が限度額で、うん、3分の2補助率ですね、補助率が3分の2、
はい、
ですね、
大金ですね。じゃあ
大金ですね、
それは大変助かりますね。
なるほど、
あと昨年度に引き続いても、はい、
そうですね、はい、住宅を取得する際の補助金だったりとか、あと賃貸住宅の家賃補助も引き続き行ってますので、詳しく聞きたいとか対象になるか知りたいという方は妙高市役所建設課、電話 0255-74-0025 までお問い合わせください。
0255-74-0025番ですね、
はい、
でちょっと今電話番号聞き取れなかったなんていう方は代表番号に、三越役所で代表番号にかけていただければちゃんとつないでくださる方がいらっしゃるので、はい、
間違いなく私の元につながると思うので、
でホームページをぜひご覧いただきたいですよね。
そうですね、
三越市のトップページをご覧いただくと、もう一番左のところにすぐ分かるように空き家のね、バナーが出てますので、はい、そちらクリックしていただくと、もう今さっきおっしゃっていただいた150番と151番、
はい、
一覧になってバーッと出ていて、もう売れたものはもうね、
そうですね、随時消したりとか、
ね、
商談中になっていたりとか、
はい
はい、更新させてもらってるので、
それがねすごくね分かりやすいんですよ。私もう本当ね、もうバーってね拝見してあ、これはこうなってるこうなってるなんてね、すごく分かりやすいので、一個一個ね、はい、ぜひご覧いただいて、いい出会いがあるといいですね。
そうですね、
はい、
すごいすごい。
今日のゲストは妙高市建設課まちづくり係の小野浦翔子さんでした。小野浦さん、また来てくださいね。
はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は英語のことなら何でも高田イングリッシュスクールの諸橋陽子さんがスタジオ生出演です。上越にアイターンでした。
よそ者扱い二日まで古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。